恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日は少し長いところですが、それではお読みいたします。ヘブル人の手紙の第10章1節から18節。律法には後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですから。律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです。もしそれができたのであったら、礼拝する人々は一度清められたものとして、もはや罪を意識しなかったはずであり、従って捧げ物をすることは病んだはずです。ところがかえって、これらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのです。子牛とヤギの血は罪を除くことができません。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全生の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ私は来ました。聖書のある巻に私について記されている通り、神はあなたの御心を行うために。すなわち、初めには、あなたは生贄と捧げ物、全生の生贄と罪のための生贄、すなわち律法に従って捧げられるいろいろのものを望まず、またそれらで満足されませんでしたと言い、また、さあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです。後者が立てられるために前者が廃止されるのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。またすべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。聖霊も私たちに次のように言って明かしされます。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。またこう言われます。私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。これらのことが許されるところでは、罪のための捧げ物はもはや無用です。以上のところから、今日はさあ私は来ましたと題してご一緒に御言葉を味わいましょう。10月に入りました。そろそろ街はクリスマスに向けて飾り付けが始まり、クリスマスソングが流れ始める季節です。いつも教会よりも街の方が、この世の方がずっと早くクリスマスらしくなっていきます。ところが今日はそんなこの世に負けないくらい早く、一足早くクリスマスメッセージをさせていただきます。それも非常に珍しいのですが、イエス・キリストご自身によるクリスマスメッセージです。クリスマスメッセージというと、私たちがすぐ思い出すのは、マタイの福音書、ルカによる福音書、またヨハネの福音書一章にもクリスマスのことが出てきます。ところが、なんと、クリスマスにこの世においでくださり、人としてお生まれくださったイエス様ご自身の口から語られたクリスマスメッセージを今日は味わうのです。私は毎日ほんの少しの時間だけ孫の三姉妹と接する時間が与えられています。家内を夜の7時に娘の家に送って行き、翌日の昼過ぎに迎えに行くという毎日を今過ごしているんですが、その時に娘の家に上がって 今日の三姉妹のお姿を確かめるのです。ちょっとだけと思って覗きますと、ああ、ちょうど良い時におじいちゃんが来た。さあ、ミルク飲ませてとかですね。さあ、抱いて抱いてとかですね。泣いているからあやしてちょうだいとか。お喜びで抱かせていただくのですが、そのたんびに、ちっちゃな手や足に触りながら話しかけます。あやかちゃん、よく生まれてくれたね。ありがとう。みさきちゃん、お母さんのお腹の中はどうだったの？ゆうりちゃん、お腹の中に三人もいて窮屈じゃなかった？それとも三人も一緒だったから退屈しなかったの？とか。まあ、いかにもおじいちゃんらしく話しかけますと、最近は、ああとですね、返事するように声を出してくれたり、微笑んでくれます。もしもです。もしも三人の孫たちが、誕生前のことや、誕生の時のことや、今現在の心境を話してくれたら、どんなに興味深い話をしてくれるかなと思うのですが、ところがです。クリスマスに誕生されたイエス様は、その時のことを私たちに語ってくださっているのです。それが五節以降です。もう一回お読みします。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ私は来ました。聖書のある巻に私について記されている通り、神をあなたの御心を行うために。実は、ヘブル書の記者は、クリスマスにいらっしゃったイエス・キリストの言葉として、この言葉を紹介するんですが、これは、旧約聖書詩編第40編の6節から8節までの引用です。そこで、皆さんぜひ、もう一回このヘブル書の言葉をじっと見ながら、私が詩編の40編の6から8を読みますので、ぜひ、聞き比べてほしいのです。いいでしょうか？詩編の方を開いちゃいますと、何のことがわからなくなっちゃいますので、耳で詩編の言葉を聞きながら、ヘブル書の言葉と比べてほしいのです。お読みします。あなたは、生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全焼の生贄も、罪のための生贄もお求めになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。皆さん聞き比べて。ほとんど、まあ、言い方は違っても同じだけれども、決定的に何か違うことに気がつきましたか？どっか、と思うような違いがありましたよね。どこですか？そう、はい。皆さん、沈黙をもみながら、ジェスチャーで教えてくださいました。詩編では、あなたは私の耳を開いてくださいました。となっていたところが、ヘブル書では、私のために体を作ってくださいました。となっています。これは大きな違いですね。耳を開いてくださいましたが、私のために体を作ってくださいました。耳と体。なぜこんなに違ったんでしょう。実は、旧約聖書は、もともとヘブライ語で書かれました。ところが、紀元前、イエス様がいらっしゃる以前、紀元前200数十年前に、エジプトのアレクサンドリアっていう大きな町で、72名のユダヤ人学者によって、旧約聖書、ヘブライ語の旧約聖書をギリシャ語に翻訳する 出版がなされたのです。ですからこれを70人訳と言います。それは当時のユダヤ人たちが、ユダヤ人であってもヘブライ語が読めないという人たちが大勢いたために、当時の世界の共通語であったギリシャ語に翻訳したわけです。初代のクリスチャンたちも、実は、ヘブライ語の旧約聖書ではなくて、そのギリシャ語の旧約聖書、70人訳聖書を主に使っていたのです。ですから、その70人訳で、あなたは私の耳を開いてくださいましたが、私のために体を作ってくださいましたと訳されていたために、ヘブル書の記者も70人訳を読んでいたので、ここにそれを引用したのです。ええー、と思います。実はこの耳を開くというのは、耳を掘るとか、耳をくり抜いて作るという言葉が使われます。耳をくり抜いて作った。耳という体の一部を指していたヘブライ語、ギリシャ語に翻訳するときに、耳を掘って作った？耳だけじゃないだろう、作ったとき。体も全部作っただろうって言って、拡大して、体を作ってくださいましたと、70人訳はしたのです。それを、ヘブル書で引用しているわけです。実は初代教会の人たちは、この70人訳の聖書、翻訳にもかかわらず、これが神によって霊感された書物だと信じていた節があるのです。と思うんですけど、私はこの70人訳は特別に神様に用いられた聖書だったと信じたいのですが、さあ、そういったややこしい問題がここにはあるんですが、あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりません。今日の箇所の一節を見ると、年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄、そして11節には、すべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますとあります。もしも皆さんが当時の祭司の一人だったら、もう祭司の仕事はこれは大変な仕事だっただろうなと思うのです。この祭司が毎日毎日捧げる生贄、儀式、様々なことのゆえに、こういったことは祭司のこのレビ人の苦役、苦しみの仕事と呼ばれたぐらい、これは大変な仕事だったと思います。一年に一回じゃないんです。毎日、火による捧げ物として朝、一頭の子羊を捧げ、夕方になるとまた別の一頭の子羊を捧げます。またさらに穀物の捧げ物として上質のオリーブ油を混ぜた小麦粉を捧げ、注ぎの捧げ物としてブドウ酒を捧げる。その他にも様々な生贄捧げ物が規定されていました。しかし、どんなに多くの生贄捧げ物が毎日毎日捧げられたとしても、実はそれによって人々の罪が本当の意味で許され、ああこれで一切の罪は許された、良心は現れた、平安が与えられたということはなかったのです。なぜなら、捧げられる羊やヤギや牛や鳩は、一説によれば律法には後に来る素晴らしいものの影はあってもとあるように、影だというのです。こういったものは影、皆さんもやったことがあると思うのですが、よく子供の頃影踏みの遊びをしました。みんなで影踏み、鬼がいて、その影を本人にタッチするんじゃなくて、影を踏んで、影を踏まれると、ね、捕まったっていうことになる。影踏み。やったことあるでしょ？北陸には太陽が照ってる日が少ないから、影踏みができない？そんなことはないでしょう。影踏みをやったことあると思います。私もよく影踏みをしながら、影を踏まれると、やった痛いなんてですね、時々悲鳴を上げたものでした。皆さん、影踏まれたら痛いですか？絶対に痛くありません。ですね。痛くも痒くもないのです。 影があるということは、一節にあるように、その実物はとあるように、影があるということは、その影を作っている実物、本体があるということです。捧げられる動物たちは、生贄は影だよって言うんです。それは実物、本体を指さしている影だよって言うんです。ですから、影をいくら踏まれても痛くも痒くもないように、影をいくら捧げても、その影によっては、罪の許しは確信できない。本体、実物であるイエス・キリストによってだけ罪の許しはあるということを、実はそれらは示していたというのです。ところがです、人々はその影で満足しちゃったんです。それさえ捧げれば、神様は満足し受け入れ、罪を許してくれると勘違いをしてしまったのです。神様は、どれだけ多くの生贄が捧げられようと、それで満足されることはない。よろしい、十分に私の義なる性質は満足させられた。よろしい、許そうとですね、満足されない。いや、かえって、ただ形だけ生贄や捧げ物を捧げて、それで自己満足をする民に対して、神様は、もう嫌だ、もういい、とおっしゃるのです。イザヤ書、一章の11から17、お読みしますと、あなた方の多くの生贄は、私に何になろうと主は仰せられる。私は、お羊の全焼の生贄や、肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それも私の忌み嫌うもの。新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた。あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。洗え、身を清めよ。私の前であなた方の悪を取り除け、悪事を働くのをやめよ。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなし子のために正しい裁きをなし、やもめのために弁護せよ。なんと、神様が、もう生贄は嫌だ、飽きた。もっと美味しいものをくれって言ってるわけじゃないんです。もう嫌だ、形だけ、それで自己満足して、少しも生活が改まらない。陰では悪事を働きながら、いかにも清らかなように、生贄を捧げて、集会を開く。私はもうそれを耐えられないと主はおっしゃるというのです。そして、五節。ですから、キリストは、この世界に来て、こう言われるのです。すなわち、イエス様ご自身によるクリスマスメッセージです。なんとイエス様ご自身が、さあ、私は来ました。とおっしゃいます。皆さん、イエス・キリストがこの世界に、さあ、私は来ましたとおっしゃっているこの言葉を、心で黙想すれば黙想するだけ、背筋がゾクゾクっとするんです。いえ、風邪をひいてるわけではありません。風邪はすっかり治りました。そうではなくて、生ける誠の神様の驚くべきお働きや、そのなさり方に感動するときに、感じるあの続々を、このさあ私は来ましたっていう言葉に感じるのです。イエス様がお体を持って来ましたとおっしゃるこの世、それは今から2000年前のイスラエルです。すなわち時間の流れている歴史の中に、イスラエルのベツレヘムという空間の中へとイエス・キリストがさあ来ましたと入っていらっしゃったんです。 私が皆さんに、さあ、私は来ましたと言っても、どうか他の天体から来たわけじゃありません。土佐の高知に生まれた私が、様々な戦いを経て、この石川県に来たに過ぎないのです。ところが、キリストが、さあ来ましたというのは、まるでスケールが違います。キリストは、どんなお方ですか？キリストは、永遠、無限のお方です。すなわち、永遠、時間を超越し、無限、空間を超越されたお方です。時間の流れの中にいない外におられ、この空間の外におられる驚くべきお方であり、またこの世界は、ヨハネ一章の三節によれば、すべてのものはこの方、キリストによって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもないとあるように、キリストご自身によってこの大宇宙は創造されたのです。この宇宙の壮大さは、現在の最新の技術をもってしても、まだ計り知れないほどの大きさと複雑さを秘めています。この広大な宇宙の中では、例えばこの宇宙をこの礼拝堂のだとすると、地球はこの礼拝堂の中に目にも見えないようにいっぱい埃が飛んでいるんですが、ここに飛んでいる埃の一つよりも宇宙の中で地球はまだ小さいのです。そんな大宇宙の小さな小さな地球に、時と空間を超えた永遠無限のお方が私たちと同じ肉体を持って突入してこられたというのです。これはどう考えても私たちの理解を超えたまさに奇跡です。ただその事実に驚くだけで、驚かされるだけです。ヘブル人の手紙の著者は、キリストはこの世界に来てこう言われるのですと言って、詩篇40篇の6から8の言葉をそのままキリストご自身の言葉として引用します。それによれば、外の世界から来られたキリストは7節の後半、神よ、あなたの御心を行うために来られたのです。キリストははっきりとした目的を持ってこの世界に来られました。では神の御心とは何でしょう？それは先ほど見たように耳だけではなくて体を持って私たちと同じ人間としてこの世界に誕生されたということの中に明白に示されています。人間の罪を贖うために何千何万頭の動物が殺され血が流されたとしてもそれは人間の罪を償う、贖うことはできません。人間の身代わりは人間でなければならなかったのです。では人間なら誰でもよかったかというと、それもダメです。身代わりになれるのは罪のない人間です。しかしアダムの子孫はすべて生まれながらに罪を持っています。罪のない人間は歴史上ただの一人もいないのです。そこで、なんと一人子の神が人間となってこの世界に乙女マリアの胎を借りて聖霊の働きによって誕生されたというのです。マリアも罪あるアダムの子孫でしたから当然罪ある乙女です。しかしそのマリアの罪が胎の子供に影響を与えることがないようにと聖霊の働きがあったのです。そして誕生されたキリストは、その生涯に一度の罪を犯すこともない、完全な歩みをなさいました。父なる神の御心は、その罪のないキリスト、人であり同時に完全な神ご自身である永遠のお方が十字架にかかって死ぬということでした。永遠に価値のあるお方の一度だけの死は、キリスト以前、キリスト以降のすべての信じる者の罪を許し、 償い贖おに十分なものでした。ここに驚くべき救いの計画、御心があったのです。キリストはその御心を行うために来てくださり、それを成し遂げてくださいました。詩編の40編の8節にはこうあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。皆さん、この世界に人となって来られる時のイエス様のお心はどんなだっただろうと想像したことがありますか？神ご自身であられるお方が、その一切の栄光を捨てて、貧しく貧しくなられて、私たちと同じ人間、いや、しもべ奴隷の姿を持って、それも恥ずかしみを受けて十字架で死ぬためにお生まれになった。誕生の時から、あの身の毛もよだつような十字架を目指していかねばならない。そんなために、さあ私は来ましたとおっしゃるイエス様のお心は、想像するとどんなに悲しく寂しく恐怖に駆られていたのではないかと想像したくなります。私たちが何かとても難しい、誰もしたがらない嫌なことを自分がするしかないとき、どんな気持ちになってしまいますか？ため息まじりに、誰もやらないんだから私がするしかないとですね、なんだか自分が被害者になったかのように、従業者になったかのように、それをするのではないでしょうか。イエス様も、そんな困難、そんな恐怖に満ちた目的を持って、この世界に来られるのであれば、どれだけ辛い気持ちで天国で、大きなため息つきながら、見送りの天使たちの前で、イエス様が、とですね、暗い顔つきで、行くしかないのか、他の誰もできないのか、わししかそれできないのか、嫌なことだけど、それが父の御心だったらしょうがないなぁと、もう一回大きなため息つきながら、この世界にいらっしゃったと思いますか？いえ、今日の言葉によれば、イエス様は、父なる神の御心を行うことを喜びとして、この世界に飛び込んできてくださったというのです。例えば皆さんが誰かにお食事にお呼ばれして、ところがお呼ばれして行ったのはいいんだけども、お呼ばれしたのにもかかわらず、その家の奥さんがもう苦虫噛みつぶしたように嫌々な顔をしてですね、もうめんどくさそうにですね、ご馳走を出してきたとしたら、どれだけそのご馳走が美味しくても、全然楽しめませんよね。もうまずいです。でも、本当にですね、心から喜んでもてなしを受けたとき、水一杯ででもそれはとてもとても嬉しいものです。イエス様がこの世界に苦虫噛みつぶしたように仕方がない。わからずやの人間どものために私が死ぬしかないのか、嫌なことだけど、と言って来られたんではなくて、喜びを持って、父の御心を行うことを喜びを持ってこの世界に来られ、喜びを持って父の御心を行い、喜びを持って十字架を忍び、今も喜びを持って父なる神の右の座で取りなしをしてくださっている。そうするだけで私たちの心にも喜びが伝わってくる思いがします。ああ、イエス様は喜びを持って来てくださり、喜びを持って十字架を忍んでくださり、喜びを持って今もいらっしゃるのだ。今イエス・キリストはどこにおられるでしょう。十二節。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げた後、神の右の座につき。皆さん今、イエス・キリストは天の父なる神の右の座についておられる。この言葉は、その直前の11節の言葉と対照させているのです。11節にこうあります。 またすべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。祭司は毎日毎日立って生贄を捧げ続けているっていうんです。立っている祭司たち。そしてキリストは、父なる神の右の座についておられる。座しておられる。この対象は、とても私たちに強く迫ります。すなわち、御座についておられるイエス・キリストは、救いの御業を成し遂げて、完成されたということを表しているのです。まだ完成していないので、まだダメなので、毎日立っている祭司たちと、堂々と、王者のような風格で座っておられるキリスト。キリストご自身が、ご自分を永遠の生贄として十字架で一度限り捧げてくださって、私たちの救いの御業を成し遂げてくださいました。十字架にかけられた時、イエス・キリストは十字架上で七つの言葉を語られたと言われていますが、そのうちの一つは、すべてが終わったでした。それは万事休すではなくて、テテレタイという言葉で、支払い完了という意味です。私たちの罪のための支払いは、私のこの死によってすべて完了した。動物が何千何万頭殺されて、その血が注がれても、私たちの罪の償いとしては、支払いがいくら注がれても完了することはなかったのに、キリストの一度限りの死によって、永遠のお方、価値あるお方の死によって、それは完成したのです。だから、17節、私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。これらのことが許されるところでは罪のための捧げ物はもはや無用です。さらに実節にあるように、後半、ただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされているのです。もはや、あの十字架の一度だけの死によって、一切の罪は許されており、もう神はもう思い出さない。あなたは聖なるものとされているのです。それは明らかに示すのが、イエス・キリストの座しておられるお姿です。私たちの良心の咎めは、だから、キリストによって完全に現れるのです。最後に一つの話をして終わりましょう。実際にあった話として紹介されていたのですが、ジョン・コーツという船長さんがいたそうです。彼は頑丈な体格をした、非常に荒々しい男で人々に恐れられていました。ところが、ある航海の途中でジョン・コーツは病気にかかり、そしてついに自分の死が目の前に迫っていることを知ったのです。それとともに大男のジョン・コーツにもかかわらず、死に対する不安と恐怖に襲われて、何とかしてこの死の恐怖から救われたいと望むようになりました。そこで、一番の直属の部下、船の一等士官を呼んだのです。そして、私はじきに死ぬだろう。私が安心できるように、私のために祈ってくれ。ところが、彼は船長。私は今まで一度も祈ったことがありません。そこで船長は、じゃあ、君の聖書を持ってきて、適当なところを読んでくれないか。すると彼はまた、船長、私は聖書も持っていないのです。と答えたのです。仕方がない。第二士官を呼んでくれ。やがて第二士官が船長のベッドのところに呼ばれました。しかし彼も、またその次に呼ばれてきた第三士官も祈ることができず、聖書を持っていなかったのです。今、死に直面している船長、この船の中には、祈ることのできる者はいないのか、誰か一人聖書を持っている者はいないのか、この船に乗っているすべての者に聞いてくれ。ついに、一人の、なんとコックの助手として船に乗り込んでいた少年が、聖書を持っていることが分かったのです。この少年、 A 少年と呼んでおきましょう。船長のもとに呼ばれてきました。ああ、A 君。そこに座って、私のために聖書の中から適当な歌詞を選んで読んでくれ。ところが、この少年も聖書のどこを読んでいいか、突然言われたのでわからない。そこで、どこ読もうと思っているとき、急に思い出したのが、母親がいつも子供の頃に読んでくれた、旧約聖書のイザヤ書53章を思い出したというのです。少年は早速、イザヤ書の53章の一節からずーっと読み始めました。ところが、五節まで来たとき、船長がストップをかけたのです。五節にこう書いてあります。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。自分の救いのために熱心に聞き入っていた船長は、この聖句に至った時、突然叫んだのです。ちょっと待ってくれ。今のところをもう一回はっきりと読んでくれないか。もう一回少年がその聖句を読みました。それを聞きながら船長はそうかとうなずいたというのです。その時でした。少年が急に何かを思い出したようにこう言ったのです。船長、私が家にいてこの聖句を読んだ時、母に言われて私たちの代わりに自分の名前をその中に入れて読んだことがあります。そして、この国の少年、A 少年は、こう読んでいったのです。彼は、A の背きの罪のために差し通され、A の咎のために砕かれた。彼への懲らしめが A に平安をもたらし、彼の打ち傷によって A は癒された。自分の名前を入れて読んだのです。その時、船長は、身を乗り出すようにして、君、今君が入れた名前の代わりに、私の名前、ジョン・コーツを入れて読んでくれないか。そこで少年は、船長に言われるままに、次のように読み出したのです。しかし彼は、ジョン・コーツの背きの罪のために差し通され、ジョン・コーツの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが、ジョン・コーツに平安をもたらし、彼の打ち傷によって、ジョン・コーツは癒された。そう読み上げたとき、船長は言いました。もうそれでいい。ありがとう。コックの少年が去った後、船長の耳には、この聖句が鐘のように鳴り響いていたというのです。これはジョン・コーツが、今までに経験したことのない、不思議な心の平安を与えられたときでもありました。そしてジョン・コーツは心が平安で喜びで満たされ、キリストの十字架の死がまさしく自分のためであることを知り、それを受け入れて御言葉の約束の通りに神の子供となる特権をこの時に得たのです。そして数日後、船長はこの世を離れて神の身元へと召されていったということです。確かにイエス・キリストだけが私たちの一切の罪を許し、平安を与えてくれるただ一人の救い主なのです。お祈りしましょう。天の父様、今朝あなたの御言葉を通して、あなたの一人子、イエス・キリストがあなたの御心を行うために、私たちの世界に体を持って、喜びを持って、ただ一つの目的のために来てくださったことを知りました。そして、その御心を成し遂げて、今、あなたの右の座についておられることを知りました。私たちの救いを成し遂げてくださったことを知りました。それゆえ、私たちの罪はすでに許され、義とされ、聖なるものとされ、神の子供とされていることを心から感謝します。そんな素晴らしい救いを私たちにお与えくださったあなたの素晴らしいお名前を心から賛美し、なしてくださった御業のゆえに心から感謝します。今日から始まるこの一週間も、私たちも あなたの御心を行うことを喜びとし、それぞれの使わされたところどころに、私はさあ、私は来ましたと、喜びを持って、あなたの御心を行うために、それぞれのところに散っていくことができますように、私たちを力づけ、弱い私たちに、あなたの御力を満たして、それぞれのところでお持ちくださるように、心から感謝して、尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。